これより2023年12月10日対抗節第二手術第一礼拝を始めます。三栄545番主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文11、詩40編。口読文11、詩40編。我耐え忍びて主を待ち望びたり、
主我に向かって我が叫びを聞きあがめ、
また我を滅びの穴より、肘の中より取り出して、
我が足を岩の上に置き、我が歩みを固くしたまえ、
主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主をおのが頼みとなし、我が神主よ、何時の成したまえる苦しき見業と、何時の見舞いに連ね言うことあたわず、 汝生け贄と供え物と喜びたまわず、汝我が耳を開きたまえり。その時我家楽見よ、我来たらん。我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ。願わくは汝を尋ね求むる者の皆汝によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみ勝つともし、汝は我が助けなり、我を救いたもうものなり。賛美歌24番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書4章16節から30節、新約聖書の107ページです。ルカによる福音書4章16節、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を置き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯を大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くの山芽がいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、 シドン地方のセレブタの山目のもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っていた人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかには誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けられて立ち去られた。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、私たち越谷教会の導き手である須賀前牧師の健康をお支えください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように導き支えてください。主イエスは言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イスラエルでなされたこの御言葉は実現し、私たちは主イエスの証人として礼拝を捧げています。そして今私たちはあなたより受けた聖霊により、イスラエル・ガザの地のために、また世界の争いの地のために、あなたの平和がなされぬように主イエスの皆によってお祈りいたします。本日は拒絶された救い主と題しまして、須賀匠牧師を通してあなたより御言葉を頂戴いたします。どうか語る須賀匠牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌97番 使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、拒絶された救い主と題しまして、坂田組牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
今朝私たちは太閤節第2の主礼拝、主日礼拝を迎えております。先週は主イエス・キリストが私たちの解放と自由、そのためにこの世界に来てくださったんだということ、そしてその解放と自由は具体的に言うと罪と滅びからの解放と自由であると、そういう幸い、また私たちはその幸いを今も生きる復活のキリストによって味わい知ることができるんですよという、その恵みを、まあその恵みと幸いとに共に預かることができました。もしまだ先週の説教を聞いていらっしゃらない方はですね、YouTube で私の名前を検索していただいて、配信をぜひ聞いていただいて、いいねとチャンネル登録をしていただけたらと思いますけども、今朝の御言葉は先週に引き続いて、改めてイエス・キリストの救い、その意味について、別の角度からお話をさせていただこうかなと思います。決して他の救いがあるわけではなくて、一つの救いをもう少し別の角度から深めていけたらなというふうに思っております。今朝の御言葉20節から23節の御言葉を改めてお読みします。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いてカファルナームでいろいろなことをしたと聞いたが、調理のここでもしてくれというに違いない。主イエスキリストはお育ちになったナザレの街道でイザヤ書61章を朗読したわけです。そしてこの聖書の言葉は今日あなた方に、あなた方が耳にしたときに実現したと、そのように宣言をされました。世界で一番短い説教で冗談で、言ってましたけども、そのように語られたわけです。で、22節にはその時の人々の反応が記されているわけです。すなわち、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないかと、このように割と好印象的に主イエスキリストを評価したように読めるわけです。しかし果たして彼らは本当に主イエスキリストを私の救い主として、あるいはこのイザヤ予言の実現者として心から受け入れていたでしょうか。もちろん彼らは主イエスの言葉を恵み深い言葉としては受け入れたわけです。しかし感情としては驚きというものがその心のウエイトを多く占めていたことがわかります。 まあ、本当であれば喜びでいっぱいのはずの感情です。その感情が驚きという言葉に変わってしまっている、まあ、そういう状態がここから伺い知ることができるのであります。でなぜ彼らの感情は驚きにあふれてしまったか。それは彼らがナザレのイエスという存在をかねてから昔から知っていたからであります。彼らはイエス様の両親であったり、あるいはまあ兄弟のこともよく知っていたでありましょう。幼少期や青年期のことも知っていたでありましょう。そのよく知っている人物がここで予言の実現者、言うならば救い主として立っているということ、それは喜びというよりもむしろ驚きの方が勝ってしまう、まあ、そういう感情を引き出してしまったわけです。まあ、よく知っている、イエスが語られた言葉はですね、彼らにとってはあの人の言葉になっちゃったんですね。神様から与えられた御言葉というよりもあのナザレのあの人の言葉になってしまった、人の言葉になってしまったわけです。ですから喜びというよりも驚き、そしてその驚きの感情が疑いをすらも生み出してしまった、まあ、そういう事態がここで生じてきたわけです。でその証拠にイエス様は次のように仰せになりました。イエスは言われた、きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いてカファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いない。主イエスキリストはこのあとカファルナウムに向かうわけですけれども、このナザレに来るまでにもうすでにカファルナウムには来訪していたということがわかります。まあ、おそらく、今朝の御言葉の次の文脈31節以下にも、あるように、まあ、多くの人々を癒したりあるいは奇跡などを行っていたのではないかなと思います。つまりナザレの人々は今ここで主イエスキリストの御言葉をそのままで受け入れたのではない、むしろ自分たちのよく知っているあのイエスがこういう言葉を語るとはどういうことなんだ、どこに権威やその資格があるんだ、まあ、そのように疑いながら、もしそれが本当であるなら神から使わされたその証拠とか印を見せてくれと、もう奇跡でも何でもいいから何かやってくれと、そのように心で感じていたということがわかる、まあ、イエス様はそれを知っていたということになるわけです。あの知っているイエスが救いの実現者であるならば私たちに納得のできる証拠を今見せろという感情がここで芽生えていたということが、まあ、イエス様の言葉から伺い知ることができるわけです。まあ、皆さんも越谷教会出身の私が牧師であることは多分認めていただけるとは思いますけども、また私もその証拠を出すこともできるわけです、ね、教団年間を見せればここに名前が載ってますよと証拠を出せるわけですけども、しかしもし私が私は預言の成就者だと救い主だと自称してしまった場合はおそらく疑いを抱いてしまう人はもちろんいるんではないかなと思うわけです。まあ、もしかしたら熱烈な私のファンは私をメシアとして受け入れてくれるかもしれないですけども、まあ、これは一つの笑い話なんですが、しかしこの問題は決して簡単な問題ではないんです。でそもそも彼らのしていることは一体何か、それは自分たちが目で見て実証できて納得できるものだけが救いだと断定しているわけです。あるいは自分たちが納得できるような存在だけが救い主だという、まあ、そういう理解なんです。でこういう理解はどこから来るか、それは自分は救われて当然だという傲慢さから生まれて実は来るんです。自分は救われて当然だ、だから救いとはこうでなければいけない、救い主とはもっとミステリアスで神秘的でなければいけない、救い主というのはもっとなんだろうな清潔感があってあの絵本に出てくるような金髪でロン毛でなければいけない、自分の条件を超えた救いだけを自分の条件を満たした救いだけを救いと認めようって、そういう態度です。逆に自分は救いにはふさわしくない、主の憐れみがなければ救われないという人間は 自分の掲げた理想よりも神から与えられたものを素直に受け取っていくほど自らを砕ける人物ではないかなと思うんです。ナザレの人々の問題は目に見える事柄だけに注視し、イエスは救い主にふさわしくない、もしふさわしいのであればそれに見合った私たちの目にかなった行いをしてみろっていう態度なんです。まさに人間の理想を中心として自らの罪を覆い隠してしまうような難しい言葉で言えば救済論になるわけです。でこちらの方が万人受けします。簡単なことです。石をパンに変えればみんな信じちゃうわけです。でもそれってサタンが誘惑したことじゃないですか。サタンがやれって言ったことですよ。でも私たちもしかしたら、あるいはナザレの人たちはそれに傾聴してしまっているんじゃないかなと思うんです。で主イエスキリストはこういった人々に対して旧約聖書の2つの物語を引用しています。預言者エリアの物語が出てきますけれども、それは列王記上の17章8節以下に記されています。もう一つの引用は預言者エリシャの物語、列王記下の5章以下に記されています。後でぜひ読んでいただけたらと思うんですが、この2つの物語に共通していることは何か。それは自分たちこそ神の民であり、神の救いに預かるのは当然自分たちだと思っている人たちには救いが与えられず、むしろその人々が異邦人だと軽蔑した人たち、彼らにこそ救いが与えられていったんだという物語なんです。つまりそういう同じことが今このナザレでも起きようとしているんだとイエス様は指摘したわけです。自分の納得できる救いとか救い主を追い求めて、今目の前に与えられている恵み深い言葉をそのまま素直に受け入れられない、そのことで救いを深く味わうチャンスをあなた方は逃そうとしてるんだと言ってるんです。でそれを聞いた民衆は総立ちになってイエスを町の外に追い出し崖から突き落とそうとしたわけです。けれどもイエス様の死というのはまだ先のことですから、ここでは難を逃れることができたというのが今朝の御言葉の一つの姿、形であります。もう考えてみればイエス様を十字架にかけたこともこれに起因しているわけです。結局民衆が望んでいたような救い主の姿がそこになかった、民衆が望んでいるような救いの出来事がそこになかった、その跳ね返りが十字架の出来事をやっぱ生み出している、そのようにも言えると思うわけです。さあここでもう一度主イエスキリストの示された救いが一体どういう救いなのか、私たちが聞くべき本当の恵み深い言葉とは何であるかということに改めて心を馳せたいと思います。主イエスキリストがここで朗読した御言葉はイザヤ書61章の御言葉です。でこの予言には私という人物が出てきます。この私というのは聖霊を宿しているんだと書いてます。そしてこの聖霊の力によって囚われている人を解放し、目の見えない人に回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの都市を告げ知らせることができるんだと、まあ、そういう予言が語られています。そしてこの言葉は今日あなた方が耳にした時に実現したと、まあ、こういった仕方で主は救いを宣言されたわけです。でこの恵みの年、主の恵みの年という言葉、これヨベルの年という意味なんです。でこのヨベルの年についてはレビ記25章に記されているので、また見ていただけたらと思います。でヨベルの年には、まあ、次のような定めがあるんです。まず7年ごとに土地を休ませる安息の年を設けるんです。頑張って農作物をこう収穫していって7年目になったらその土地を1回休ませるという、まあ、そういう定めがあります。でその安息の年を7回繰り返して、その翌年つまり50年目がヨベルの年ですよと。じゃあその年には何をするかっていうと、過去49年間借金の方に取られた土地が元の所有者に返却されて、借金によって身売りをした奴隷は解放され自由にされるんです。それがヨベルの年の定めなんです。 要するに負債や借金の免除を受け、新しきみんなで一緒に頑張るぞっていうのがこのヨベルの年になるわけです。まあ、今の時代では考えられない措置ですけども、まあ、ある金融の金融関係者は言うにはですね、むしろこうした方が経済回るんじゃないかっていう、そういう統計も出てるみたいですけども、すごい話ですよね。今まで身売りをしていた奴隷がみんな解放されていくと、そういう出来事が50年目に起こるんだと。でそれがヨベルの年です。で主イエスキリストはこのヨベルの年の到来を告げるイザヤ書を朗読し、この言葉が今ここで私と共に実現しているんだって語ったわけです。つまり主イエスキリストによって主の恵みの年、ヨベルの年が来る、負債の免除による解放と自由が実現する、それがここでキリストの語られた恵み深い言葉だったわけです。で聖書ではしばしば人間の罪の問題が負債とか借金になぞられることが実はあるんです。まあ借金をするということは相手に対して損害を与えることになるわけです。罪と同じように神様と人との関係がそこで断絶してしまい、神様を傷つけてしまう、まあ、そういう意味でこの借金とか負債というのがしばしば人間の罪に例えられることがあるわけです。で借金を返さなければいつまでも残ります。同じように罪も償わなければ決して消えることはないわけです。でそれは神に対して隣人に対しても損害を与え続け、関係を破壊し続けることでもあるんです。それゆえに与えた損害を償うことなしに関係の回復はないんだというわけです。しかし私たちはその償いを自分で行い、関係を自分の力で回復することはできないんです。なぜなら私たちは神に対しても隣人に対しても日々罪を重ね、その返さなければいけない負債をどんどんどんどん積み重ね、自分の力ではもはや返済不能な状態を今引き起こしているということになるわけです。有名なマザー・テレサが、私は年を取れば取るほど罪の上に罪を積み重ねているんですと、まあ、そういったことが有名であります。そのように負債、つまり罪によってどうしようもない路頭に迷っている私たちのために、神様はその一人を使わせてくださった、まあ、借金の方にしてくださったんです。主イエスキリストは私たちの罪や負債をすべて肩代わりしてくださり、ご自身の命をもってすべてその支払いをしてくださった。それがキリストの死の意味であり、救いの恵みです。主イエスキリストが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったことで、私たちはすべての罪を許され、負債が免除され、神様との関係をもう一度回復していただき、新しいスタートを共に切ることができるわけです。キリストはこのようにご自身の命を与えることで、私たちのためのヨベルの年、解放と自由をまさに宣言してくださったことになるわけです。しかしナザレの人たちはその恵み深い言葉を受け入れることができなかった、納得ができなかった、目に見える証拠を求めた、自分がまるで神のようになり、救い主の条件や救いの条件を定めてしまった、自分が納得できることだけを信じて受け入れようとしてしまった。その彼らは自分に負債があることにも気づけないということになるわけです。大事なことは何でしょうか。後で旧約聖書のこの引用の文章をぜひ読んでください。エリアによって癒されたサレプタのヤモメも、エリシャによって癒されたシリア人ナーマンも、彼らは試しに預言者の言葉をそのまま受け入れただけなんです。そしてその救いに預かったんです。神様の救いを告げる御言葉は、私たちが証拠を求め、それが本当の救いかどうか確かめようとしている間は全く救いの効力をもたらすことはありません。その御言葉を信じ、その御言葉に委ね、歩み出していく中でこそ、私たちはその救いを経験し、この恵み深い御言葉を本当の意味で味わい喜ぶことができるんです。納得できたから信じるんではないんです。信じて喜んでるからこそ本当の意味で納得できるんです。復活の主は今もあなたに語り続けているわけです。 今日この救いを告げる御言葉をあなたのうちにも実現してくださっています。あなたは救われているんだと、あなたの重荷はすべて主が担っておられるんだということ、あなたはもう自由なんだということ、あなたの心の中にある重荷はもうすべて主に担われているんだということ、イエス様をただ知っているだけでは本当の救いは分かりません。救いの証拠を求めるだけでは喜びは得られません。自分や人間の思いに耳を傾けながら聞いたとしても、この御言葉の本当の深みや恵み深さは分からない。大切なことはもっともっとシンプルです。キリスト教のことを難しく考えすぎなんですよ。もっとシンプルです。今日キリストが語られた救いはあなたのうちに本当の救いになるんだと、その宣言にその身をただ委ねたらいいわけです。そこから新しい人生が始まる。本当の自由を知った人生が始まる。自分が背負う全てを主に委ね、この救いの宣言のうちに生きるとき、私たちは共にこの扉を出たその瞬間から新しい人生を歩み出すことができる。たくさんのものを皆さんも背負ってきて、この1週間大変苦労されてき歩んでこられたと思います。しかし全てのものから解き放たれ、罪や滅びからも解き放たれ、皆さんのうちに復活の主は今日もその救いの実現者として宿ってくださっているんだということです。本当にこの今のままでよろしいでしょうか。今の人生、この歩み方で、これで満足でしょうか。不平不満は尽きないのではないでしょうか。まあ、私にも不平不満があります。こんな救いをもっとイエス様やってくれって思いたくなることいっぱいあります。だけどむしろそういうものにすらとらわれなくていいんです。もっと自由に生きたらいいんです。キリストの救いの光の中で、その身腕の中で、この救いの大きな宣言の中で、死すらも捉えることのできない本当の自由を皆さん生きていいんです。私たちはこの幸いをこのイエス様の救いの宣言のもとで今日も味わい知ることができている。いろんなことにとらわれて、とらわれなければ生きられないこの現実の中で、それを全部ここに下ろしたらいい。あなたはもう自由なんだ。あなたは神様の子供として自由に生きていいんだ。私の身腕の中で自由にもっともっと生きたらいい。そのように主は私たちに解放をこの時も告げ知らせてくださっているのではないでしょうか。この恵みを深く心に留めて、新しい1週間を新しい思いで歩み出したいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、大降雪第二主日の日、こうして新しい御言葉の恵みをいただき心から感謝します。どうかここで語られた一つ一つの御言葉が一人一人の心に届く言葉となりますように、御霊を与えてください。私たちの罪のために、その負債のために、あなたは御子を与え、その苦しみをあなたは御子に背負わせました。その計り知ることのできない救いの恵みに心から感謝します。どうかこの深い恵みを覚え、感謝と喜び、そして誠の悔い改めの心を持って、このアドベントの時を、そして新しい1週間を、あなたの思いでスタートし歩ませてください。この恵みを喜びではなく疑いや驚きの中で聞いている方もいるでしょう。どうか一人一人の心にあなたが触れてくださり、寄り添ってくださり、本当の救いを信じるその心を新たにあなたが創造してください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。 献金を捧げいたしましょう。
在天の父なる神様、今年受けましたアドベント第2週の礼拝を守ることができまして感謝いたします。今日は塚田君牧師を通しまして新しい力強い御言葉をいただきました。感謝いたします。どうかこの御言葉によって私ども育てられ、日々の歩みを力強く歩むことができますようにお祈りいたします。すべての教会の技もあなたにご守りください。感謝の印として献金をお捧げいたします。どうぞご用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエス様の名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
唱詠543番、
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、世々と常しえに限りなくありますように。 アーメン。これで礼拝は終わります。